知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今回のこの時間は一宮市立病院管理課の吉田さんに令和4年4月採用市立病院職員を募集について伺っていきます。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はどちらの病院の職員を募集されているんですか？
はい、今回の募集は市民病院と木曽川市民病院になります。
では募集の職種と応募資格を教えてください。
はい、今回募集している職種は助産師と看護師です。助産師は市民病院のみとなります。昭和37年4月2日以降に生まれた方で令和4年3月に卒業見込みか、あるいはすでに資格をお持ちの方となります。
市立病院のウェブサイトを拝見しましたが、とても明るいイメージのサイトで職員を大切にするサポートという項目が気になりました。具体的にはどのような内容なんですか？
はい、試行錯誤しながらですが、教育体制については個々の成長ができるように考え行っています。ワークライフバランスを超えてワークライフハーモニーとなるように取り組みをしています。女性に限らず男性も子育て中の職員が多くなっています。またほとんどの部署で3交代と2交代の選択制を導入し、多様な働き方ができるようにしています。単身者向けとなりますが、市民病院の近隣に看護師公社をご用意しています。
働く皆さんを大切にする、そして働くママさんにも優しい職場なんですね。
はい、仕事と家庭の両立の手助けとなるよう院内保育所を設置しています。お子さんが就学までは部分休業制度があり、多くの職員が利用しております。
木曽川市民病院はいかがですか？
はい、木曽川市民病院の勤務は2交代制のみとなります。こちらも仕事と家庭の両立が図りやすく、働き続けられる職場です。
仕事と家庭の両立が図りやすく、働き続ける職場っていいですね。
そうですね。
それでは選考方法を教えてください。
はい、選考方法は適性検査と個人面接となります。
では採用人数を教えてください。
はい、市民病院の助産師は3名、看護師は50名の採用を予定しています。木曽川市民病院の看護師は3名の採用を予定しています。
応募締め切りを教えてください。
はい、採用試験は3回予定しており、それぞれ応募締め切りが決まっています。1回目の試験は4月24日の土曜日で、応募締め切りは4月15日の木曜日です。2回目の試験は5月8日の土曜日で、応募締め切りは4月22日の木曜日です。3回目の試験は6月26日の土曜日で、応募締め切りは6月17日の木曜日です。なお、近年における市民病院の助産師・看護師採用試験では2回目までで採用予定数に達しており、3回目の試験を行っていません。今回も2回で終了する可能性がありますので、できる限り2回目までにご応募ください。また木曽川市民病院へご応募いただいた方の面接試験は改めて日程調整の上決定します。
はい、わかりました。今回も2回目で、ね、終了する可能性があるので、できる限り2回目でご応募なんですね。
はい、よろしくお願いいたします。
このように何か注意事項は他にもありますか？
はい、ご応募は1回のみでお願いします。一宮市内の医療機関に勤務している方はご応募いただけません。また市民病院と木曽川市民病院への重複したご応募もできません。
それではお申し込みの方法を教えてください。
はい、応募締め切り日までに病院指定の履歴書と卒業見込みの方は学校が発行する卒業見込み証明書と成績証明書、すでに資格をお持ちの方は病院指定の履歴書とそれぞれの資格免許証の写し、資格取得時の成績証明書を提出してください。病院指定の履歴書は各病院のホームページからダウンロードできます。提出方法は市民病院管理課へ持参または郵送でお願いします。宛先は郵便番号 491-8558 一宮市文京2丁目2番22号一宮市立市民病院管理課です。郵送の場合は応募締め切り日必着です。
詳しく知りたいときはどちらで確認できますか？
はい、各病院のホームページをご覧ください。
今回の募集は令和4年4月採用の私立病院職員を募集なのですが、その他にも週3、4日程度のパートの看護師さんも随時募集しているのですか？
はい、現在市民病院では募集しています。こちらも市民病院ホームページをご覧ください。また木曽川市民病院では令和3年8月採用の看護師も募集しております。こちらも木曽川市民病院のホームページをご覧ください。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、市民病院では一宮市稲沢市を含めた尾張西部医療圏における基幹病院として、先進的な医療から緩和ケア病棟まで幅広い医療を行っています。木曽川市民病院では急性期治療を経過した患者さんの受け入れ体制の整備や回復期リハビリテーションの充実を図っています。医療人としてのキャリアをスタートさせる絶好の職場です。熱意あふれる皆さんからのご応募をお待ちしています。
吉田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回吉田さんにお話しいただきました令和4年4月採用私立病院職員を募集については、広報一宮4月号15ページに記載されています。お問い合わせは市民病院管理課、電話 0586-715167 0586-715167 です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング人、町、未来へ。一宮市情報をお届けします。東京2020オリンピック聖火リレー、聖火が一宮市を駆け抜けますについてのご案内です。聖火ランナー通過日時は4月5日月曜日午後2時46分から3時17分愛知県実行委員会選出の主な聖火ランナーは、市内在住中学生石田理子さん、女子野球選手三浦伊織さん、タレントのジェームス・ヘイブンスさん、純不動です。稲荷公園前を14時46分にスタートし、ゴールは九品寺公園競技場前15時17分。沿道の密集を避けるため、聖火リレーの模様はなるべくライブ中継でご覧ください。https://nhk.jp/トーチ https://nhk.jp/torch。 なお、広報一宮4月号17ページには二次元コードが記載されています。各地で演奏演舞が行われます。宮前381広場では14時10分ごろ一宮太鼓保存会、稲荷公園では14時20分ごろ一宮踊る舞会、14時35分ごろ奥風太鼓、ガス供給会社営業所前では14時45分ごろ一宮市消防団ラッパ隊、上本町公園では14時45分ごろ吉木太鼓、小森神社境内では15時ごろ萩原太鼓、思いやり会館駐車場では15時ごろ一宮ワンチームバンド、九本寺公園希望の広場では15時5分ごろ龍子。各地で全面規制区間があります。規制時間にご注意ください。一宮市での聖火リレーについて詳しくは市ウェブサイト ID1039294 をご確認ください。東京2020オリンピック競技大会に関すること、東京2020オリンピック聖火リレー全体に関することについては東京2020公式ウェブサイトをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の感染状況などにより内容を一部変更・中止とする場合があります。コース沿道で観覧する際はマスク着用など感染防止対策にご協力をお願いします。体調の優れない方の観覧はご遠慮ください。お問い合わせはスポーツ課電話 0586-857006 0586-857006 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133、 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。それでは最後に美術教室写真についてのご案内です。屋外での撮影会を交えながら写真の基礎を学びます。日時は5月16日から6月6日の日曜日、午後1時30分から3時30分全4回です。ただし5月30日は午前10時から正午です。会場はスポーツ文化センターほか、対象は市内在住、在勤、在学の方。講師は一宮写真協会の会員。定員は15人。応募多数の場合は抽選です。受講料は1000円。ただし、実費も必要な場合もあります。お申し込みは4月16日金曜日までに電話で生涯学習課までお願いします。お申し込みお問い合わせは生涯学習課電話 0586-857074 0586-857074 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。